このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤よしこです。さあ、今日はですね、まずこのヤフーニュースからご紹介いたしましょう。春の暖かい気候に合わせて、飲食店のテラス席が人気になっているという話題があります。屋外で食事を楽しめる開放感や自然の空気を感じながら過ごせることが理由で、特に都市部ではテラス席を増やすお店も出てきているそうです。この時期ならではの外での食事の楽しみ方が広がっているようですよ。石川さん、どうですか？
わかります。私もね、やっぱり寒い時期ってさすがにテラス席って言っても、もちろんね、わざとこうサンルームみたいになってて、テラスだけど窓開いてなくてストーブ焚いてるみたいなとこもおしゃれの店あるんだけど、でも実際にこう開け放って本当にウッドデッキだったり、もう完全開放型、屋根もひさしだけでっていうオープンの本当のテラスみたいなところって、もし空いてたら、もうこれぐらいの時期から私あえてそっち行きますね。
そうですよね、大変心地いいですもんね。私もテラス席大好きです。
そうそう、私も前にももしかして話してるかもしれへんやけど、割とほら日本人って端っこ好きみたいな、端っこ落ち着くみたいなあるじゃないですか。
あるある、
ね、でも私でっかいメインテーブルみたいなボーンだったら、割とそこ座んの好きやたりするんですよ。
はいはい、
だから当然ながらもっと広いというか、オープンビュー、社会とつながってる店よりもさらに外とつながってるテラスすごい好きで、これからの時期やったらもう間違いなくそういうとこ空いてたらそこ座るし、テラスじゃなくても完全ガラス張りの前だ、外向いて座れる席とか大好きなんですね。
はいはいはいはい、
確かに視覚障害の方、眩しいのしんどいっていう人は、
それはありますね。
そこ避けるかもしれないけど、花粉症があっても、なんか今日はもう思い切って、どうせご飯食べるときマスク外すんやから、もう外行っちゃえって、結構テラス席のあるとこだったらしちゃうかな。だってさ、それこそ車の音だって、もちろん鳥の声とか風の音とか、それはすごい素敵な BGM やけど、なんかその街の中の音っていうのも結構楽しかったりするから、ゆっくり座ってそれを楽しめるのもいいなって思います。
そうですよね、確かにテラス席は、でもある意味公園でね、お弁当とかベンチに座って食べるっていうのも、なんかすごく美味しいじゃないですか。
そうそうそう、一段とサンドイッチが美味しくなるよね。
そうそうそうそう、なんか本当その外の雰囲気を味わいながら、食べ物も味わうっていうのって本当になんかいいですよね。
なんか本当に、ちょうどこれが放送される頃だったら、桜がふわふわと舞い出すかもしれないから、たまたま飛んできた魚の花びらなんかがお膝に乗ったりする、そういう楽しみもあるよね。
あるよ ね、
ね、
そうそう、私はね、時々なんだけど、いい季節になると狭いあえて狭いって言いますけど、ベランダにね、椅子とね、小さいね、テーブルをちょっと置いて、そこで朝食食べたりする時ありますよ。
いいことです。はい、日常の中に非日常を作る。
そう、
さすが福澤さん。
いいえ、
おしゃれ。
とんでもないです、本当に外の風を感じながら、なんか癒されるんですよ ね。
それだけでもね、それをよっこいしょっとするところに心のゆとりを感じます。春を感じたいものです。
そうです。皆さんもぜひ楽しんでください。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは、視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。今日のテーマはゲームということですけども、ただのゲームではないようなんですよね、石川さん。
そう、ゲームって楽しむためのものっていうかさ、ゲームやろうって言ったらそれだけでちょっと笑顔になれたり、何やろうってワクワクしたりするってことあるじゃないですか。
あります。
で、実際にね、視覚障害になったっていうことで、ゲームもできへんとかしにくなったっていう人結構いるんですよね。だけど最近割とアナログゲームいうのも逆に流行ってまして、デジタル化が進む中、あえてなんかアナログゲームのね、なんかそういう、サークルじゃないけど、わざと集まってやったりとかしている、そんな取り組みもあるらしくってね、アナログで実際に人と人が目の前で向かい合ってやるっていう、コミュニケーション自体を楽しもうっていうことも含めて、そういう動きもあるそうなんですよ。でそういう中でゲームって、さっきも言ったみたいに楽しむこと前提ってなったら、いろんな人がこう混じっているだけでお互いのこと知り合えるじゃないけどさ、例えば実はちょっとゲーム好きやけど人と喋るの苦手やねんとか、ちょっと聞こえにくいねんとか、だったら見えない見えにくいとか、そういうこといろいろさまざま事情はあんねんけど、これやったらできんのちゃうとかいう感覚で、そういうゲームにトライすることでお互いのことを知る、困ってる人を助けましょうみたいな話やないところを、ゲームってことを切り口で挑戦できたら面白いんちゃうかなっていうので、最近石川さんこのようなアナログゲームに実はハマっておりまして、
そうなんですね、
いろんなところで仕掛けて広げておるわけでございます。
うわすごいな、楽しみ。はい、
でいろんな感覚使うねんけどね、ものをミントやるわけやから私たちは、で耳と手いうね、ゲームありましてね、これちょっとどんなもんか概要をちょっと簡単に説明しますね。紙製のマッチ箱ぐらいの大きさ、もしかしたらマッチ箱がわからない人がいるかもしれない
本当本当、
いるかもしれへんけど、ちっちゃい箱ですわ、
箱ね、
その中にビーズが1個、2個、3個、4個とそれぞれの箱に入ってるビーズの数が違います。それが1個の門から9個の門まで9種類の箱があるわけ、でこれを使ってね、1個の門から9個の門まで左から右に並べるというすごいシンプルな遊び方、もちろんそれ以外にもいろんな複雑な遊び方あんねんけど、まずこの一番シンプルな遊び方、これだけでもね、かなり大人が本気になります。すごいんですよ、ちょっと福田さん想像してみて。
今ね一生懸命想像してるのよ。
1個か2個か3個か、
いやでもこれ重さ
だけでは無理やで、ビーズなんて軽いんやから。
そうよねビーズってちっちゃいビーズ、
割とちっちゃいビーズ、重たいビーズより大きいかもしれへんけど、マッチ箱に入る程度やからだいぶちっちゃいよ。
ああそっか、
そう、
ああでも難しい。
そうだからね、ただカチャカチャ振ってね、音聞いて、これ1個しか入ってへんわとか、これ2個ぐらい3個ぐらい、4個ぐらいまではね、誰でもとは言いませんが割とわかる。みんなこれ中身何個か見えひんからね、見えてる人も見えてへん人も一緒なわけです、
そうね、箱の中だからね、
ほんで割とね、視覚障害の人のことみんなね、耳がええ人やなんて勝手に決めつけられてるんやけどね、聴力普通ですね実は。
そうなの、私決めつけてました。
よう聞いてるだけ、一生懸命聞いてるだけで聴力普通ですからね。
そうなんですね。
聴力鍛えたらね伸びるとか、なかなかそんな難しいと思う。だからね、これね実はね、視覚障害者の人も、そうじゃない人も一緒にやった時にね、みんな同じだけ迷ってます。 結構迷ってます。もちろん視覚障害の方の方が正解率高いけどね。
うん。
うん、だからね、難しいよ。でもね、これ、ただの箱の中の水がカチャカチャ言うてるだけじゃなくてね、ちょっとね、こう傾け方工夫してね、ビーズが転がる音の線、音の線をね、想像しながらね、あ、これは4個かな、5個かな、いろいろ考えてみたらすごい。でもどんだけ考えても考えても今度はね、もう訳が分からへんなるから、最後、ファーストインスピレーション言うてね、まあせいぜい、10秒から2分ぐらいで、ピチャッと並べようっていうのをやるわけです。で、市川さん、いろんなところでやってるんやけどね、
はい、
あの、実は3月に学生さんたちといろんなゲームを体験するっていう、あの、イベントをやってね、うん、そこでその、この耳と手のゲームを担当してくれたお友達が、あの、レポートを寄せてくれたんでね、
うん。
うん、福沢さん、ちょっと読んでみて。
あ、わかりました。ではご紹介いたしましょう。ラジオネーム、ビール色の扉さんです。耳と手のゲーム、学生さんとやってみました。4回チャレンジしましたが、残念ながら全員クリアとはいきませんでした。私は1回目と4回目がクリア。2回目が4と5が逆転。3回目が8と9が逆転という結果でした。1名が2回クリア、4名はもう全滅でした。全く並んでいなかった方もおられたり、1箇所逆転だったり、3と4、4と5が間違いやすい感じがしました。1と2を間違えておられた方もおられました。箱が9つあるということを確認されていないということも、普段見えている方ならではかなと感じました。普段見えていない私たちは、おそらく並べた後に9つあるかどうか、取りこぼしがないか、おそらく確認する癖がついているんじゃないかな、なんてことも感じました。黙って静かに耳元でカシャカシャ箱を振る、一生懸命真剣に取り組んでいただけていることが伝わってきました。簡単なようで結構難しいということも感じていただけた、そんな感じもします。みんなで成功できなかったのは残念でしたが、ブツブツ言いながらも皆さんとても楽しんでいただけたかと思います、といただいてます。
そうなんですよ、うん、これね、例えば9個の箱バラバラ渡すで言うて1人分ずつ渡してるわけで、うんうん、私らやったらね、9個ほんまにあるかってまずね、うん、ちょっと勘定してみたりするわけです。だけどとりあえず左から右にその小さな箱を並べるという、ただそれだけですら、うん、普段こう見ている人にとってはね、手探りでやるのが結構大変なわけね、はい、ほらオープンしてみてね、9個あらへんやみたいな、1個何も考えんといてたんやみたいな、そんなことも起きちゃうわけだから、はい、この視覚障害ならでは の、うんうん、そのまず触って確認とか、はい、まず自分がこれで今からやろうとするものは大手にやろうかっていう事前確認みたいなところも、うん、視覚障害ならではの特性だし、
うん、
ま、ルールもちゃんと説明してるし、若いし頭も柔らかいんやけど、意外ともうその並べるだけでも難しい、
うん、
小さな箱を並べるだけね、だけどそういうところでも普段やり慣れてへんことって、うん、難しいもんやな、あ、そういうところ、そもそものゲーム以前のところも、学生さんたちは気づいてくれたっていうのがあったと思います、
う
ん、
そうですよね、まあ、いかに普段私たちが視覚に頼りきっているっていうのをなんか気づかされますよね。それでね、石川さん、重さのゲームもあるんですよね。
そうなんですよ、先ほど紹介した耳と手のゲームと理屈は似てるんだけど、
うん、
今度は小さい箱だけど7個、
うん、7個ね、
微妙に重さの違う、はい、微妙に重さの違う小さい箱が7つ、
うんうん、
これも軽いもんから重いものへ左から右にね7つ並べるっていうすごくシンプルなものなんだけど、うん、これはね、実はあの見えてる人も見えにくい見えない人も割と正解率が高いんだけど、これも学生さんとやってみたので、うん、お友達がレポートくれてるし紹介してくれる、
はい、わかりました。では 紹介いたします。おもさんのゲームエピソードです。学生さんとやりました。2チームに分けて行い、片方のチームは全問正解でした。もう片方は1問だけ正解でした。同じ1から7まで並べるのでもアイマスクをつけると難しくなるって感想がありました。それでなんでアイマスクをつけたら難しくなるんやろうねって聞いてみたら、アイマスクなしだと重さだけに集中できる、アイマスクをつけると箱の場所を探すのにも神経を使い、重さだけに集中できないからかなという学生さんからの回答です。何回もしているうちに慣れてきて、1と7はすぐにわかる、4と5と6あたりの微妙な違いが難しい、順番に並べる時間を短くすると難しくなるとの意見が出ていました。ほぼ初対面のメンバーでした。初めはよそよそしい会話でしたが、アイマスクをつけてゲームを進めていくうちに、どんどんお互いに相手に何個持ってる、こっちは何個ある、絶対これ一番軽いから少し左に置くよなどなど会話が増えていましたといただいてます。
嬉しいですよね、うん、見えてないともうちょっと普段と違う神経いいんやなっていうのを気づいてくれたりとかね、うん、お互いにアイマスクつけた者同士になることで、ここに置いたよっていうことを自分たちで声を出していく、声で伝えるっていうことを自然にやっている、うんうん、そんなことも、あ、このゲームを取り入れて一緒に遊べてよかったなっていうポイントだと思います、うんうん、なんか学生さんが男女混合で、ね、初めまして同士でもそのテーブルにいて一生懸命小さい箱を微妙に並べ合ってるっていうのは想像しただけでも可愛らしいでしょ。
そうですよね、うんうんうん、
それにね、感触、うん、触ってね、はいはい、またそれも微妙なね触り心地の違いのね、うん、ものをペアにするってゲームもあってね、これはね、あのトランプぐらい の、うん、あのサイズのカードにね、さまざまな、ね、種類の、ね、テープが貼り付けてあるわけよ、う
ん、あ、なるほど、
ね、はい、で、2枚ずつね、同じものがバラバラになって渡すんだけど、同じ手触りのものをペアにしてくださいって言ったら、それもすごくシンプルなもんで、うん、これはね、視覚障害の人たちと健常者の人と、うん、一緒に交じりながらやったんですよ、
うんうんうん、
でそうするとやっぱりね、これはね、スパッとできる人とね、
うん、
触れば触るほど分からなくなっていく人とね、何でも結構触って区別してあるやん視覚障害の人って思われてんねんけどね、
うんうんうん、
これは視覚障害者同士でもね、あんたこんなん分かんのすごいなみたいなね、あの会話が飛び出してました。ちなみにです、
うん、
意味と手、重さ、感触、感覚、うん、この3つを連続でやりましたら、はい、30人ほどの参加者の中で、うん、全てパーフェクトの正解者はたったの1名でした。
そんなもんなんですね、
うん、なんと単純なゲームですけど、視覚障害の私たちがねフルに使っててね、うん、さもようね、あの感覚優れてそうですけど、実はあの注意深く触り方も、横だけじゃなくて縦に触るとか、指の動かし方とか、うん、同じ指で触るかとか、うん、右と手、左の手と両方使うと余計ややこしになるとか、
うん、
そんなことも私たちは感じたという結果でした。あのゲームを通してね、あのこういうことをやることでお互い様、
うんうん、
自分の苦手なとこってこういうとこあるなっていうのをお互い様に感じ合えたり気づき合えたりできると思うんですよ。多様性ってね、難しいことで取り組もうとしてる人は結構いるかもしれないけど、うんうんうん、一緒に遊ぼうよ、どうやったらできるか考えようよっていうのがね、うんうん、割と近い道じゃないかな。皆さんも挑戦してみてください。
はい、
日はまた昇る。 止まぬ雨に濡れた花、息を潜め歩道に咲いた。気づかれても気づかれなくても、希望だけは曖昧なまま。ほらまた風が通り過ぎてゆく。花びらひらひら流されるままに、歩いて行けばこの道の先に、淡く霞んだ光も見えるのかな。明日は明日はどんな色だろう。虹がかかるような朝は来るのかな。明日へ明日へまた手を伸ばす。探し物が何か見えないまま、
ただいまお聴きいただいた曲は、安田霊さんの明日色です。2015年にリリースされたこの楽曲は、切ない中にも温かさと希望を感じさせるミディアムバラード。ドラマの主題歌としても大きな反響を呼びました。一歩ずつ自分らしい色で明日を描いていこうというメッセージが今の季節にぴったりですね、石川さん。この曲を選ばれた理由を教えてください。
はい。ね、明日色っていうね、うん、この3文字ね、うん、漢字でこう想像してもらうだけでも、うん、なんかこうあったかい気持ちになれるかなと思うんですよね。
はい、
ね、まあ使い古された表現かもしれないけど、日はまた昇るっていう表現があったりしますけど、
はい、
明日の色は様々だと思います。もう無限に広がってると思います。一日の中にも朝調子よかったけど夕方調子悪くなってくるとかね、朝めっちゃいいことあったのに夕方になったらまたこんなこと起きた、ああって、そんな色合いの日もあるでしょう、そんな心模様があったとしてもやっぱり明日来るよな
そう、ね、
寝て起きたら、やっぱりまた明日や、そんなことを再確認させてくれる素敵な一曲だと思います。
なにわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤やすこでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。